デイクリック
8時29分になりました。デイクリック、毎週火曜日はニュースにならない世界の大ニュース、編集長の裏話、森の都の出版社本の森編集長でジャーナリストの大沼康さん登場です。大沼さん、おはようございます。
おはようございます。
お願いします。昨日ご紹介したんですがね、先週大沼さんがご紹介した三宅一生さんがニューヨークタイムズに寄せた文をですね、はい、大沼さんのブログで改めて読んでみたいという方がいらっしゃって、検索の仕方をご案内したんですがね、ご覧になることできましたでしょうかね。
それは嬉しい話ですね。
そしてその今週は先週のお話の続きなんですね。
オバマさん、今核のない世界ということを言ってるんですけれども、はい、核兵器っていうのは文字通り物理学兵器ですよね。でね、今実は核兵器以上にですね、もっともっと恐ろしいですね、物理学兵器の存在が世界中で疑われてるんです。
どんな兵器なんですか？
これはね、名前、ニックネームがついてまして、もうすでにね、
はい、
ハープって言うんですよ。
ハープ、だからハープっていうと綺麗な音を奏でるかのような。
そうです、そうです。スペルがほとんど同じで、おそらくそのことを意識して付けた名前なんですね。A が楽器のハープは HARP なんですが、
はい、
この地球物理学兵器ってやつなんですけれども、統合地球物理学兵器ってやつは HAARP なんですね。
A が2つになるんですね。
これは略称なんですけれども、はい、ちょっと時間、そこら辺を言うと時間がかかっちゃうんで、簡単にどんなものなのかね、説明させていただきますと、電離層ヒーターって言われてるんですね。
電離層温めるんですか？
そうです、そうです。電離層っていうのは僕も全く素人なんですが、ちょっと調べてきましたら、
はい、
地球の成層圏の最上層部にある
らしい。高いところですね。
高いところなんです、地上からの電波を跳ね返すところなんだそう
です、なんかその電離層の反射で遠くの放送局がよく聞こえたりするっていうような、その電離層ですね。
そうですね、それでね、このハープっていうですね、統合地球物理学兵器ってやつはですね、この電離層に向かってで電波をですね発射するんですね。でね、これを発射する基地がですね、どこにあるかというと、アラスカにあるんです。アラスカのフェアバンクスとアンカレッジの間にあってですね、1990年代から建設が始まって、21世紀今世紀になって完成したと言われてるんですね。でこれを作ったのはどこかと言いますとね、アメリカの国防総省、ペンタゴンですね。で空軍と海軍の共同プロジェクトなんですね。それにこれは多分目くらましってことがあるんでしょうけれども、アラスカ大学が絡んでまして、でそれで一応学術系研究であると、電離層を研究するっていう、そういう形は取ってるんですけれども、そうじゃないんじゃないかっていうね、見方が広がってるんですね。
電離層にそうした電波を当てて何をしようとしてるんですか？
それでね、この電波なんですけれども、アメリカ最大のラジオ局の出力の72000倍のやつを、
はい、
局地的に電離層の局地的に360万ワッツって言ってますが、それを当てるんですね、照射するんですね、ビームで、はい、そうしますといろんなことが起きるんですけれども、一つはですね、電離層に穴が開くんですね。穴が開く。で穴は例えば指向性のある電波を出しますから、例えばそうですね、例えば日本上空を狙うと、電離層を狙ってそこに穴を開ける。
穴を開けるとどうなるんですか？
そうすると宇宙の放射線が入ってくると。これが一つ、これが一つなんですね。それからですね、いろいろある、4つぐらいあるんですけれども、もう一つはですね、これが実は最初始まった理由なんですけれども、電離層を押し上げるんだそうです、そうするとそこを通ってくるですね、例えばソ連の ICBM をプラズマとかで撃墜することができる。つまりレーガン時代の SDI ですよ、これが一つですね、それはともかくとしてですね、その次に今一番問題になったのはこれなんですけれども、電離層に電波を当てて非常に低周波のやつを当てるんですけれども、が返ってくるんですが、跳ね返るとですね、超低周波の電波が跳ね返って地球に届くと、この超低周波の電波っていうのは地球を 限りなく通過していくんですね。でそれでね、今何を言われてるかというと、地中の、地震を起きやすい活断層に向かって跳ね返した電波を当てると、
活断層を刺激するようなことになるんでしょうか。は
いはいはい、地殻変動を起こす、つまり地震を起こすと、地震兵器ではないかっていうですね、そういった疑いさえある。
そんなことができるものなんですか。
うん、これはね、僕は全く科学者じゃないんで、僕は何とも言えないんだけれども、ただ一つですね、言えるのは、カナダにですね、今の90歳になられるですね、おばあさんのロザリー・バーテルさんというですね、これ世界的に有名な科学者の方いらっしゃるんです。はい、これはね、第2のノーベル賞とかっていう、ライト・ライブリフッドっていうんですけれども、そのノーベル賞、第2のノーベル賞を取ったような方で、日本の学術会議ってもね、共同研究なんかなさってるね、大変な方なんですが、この方がおっしゃってるんですね。この方がこの統合地球 物理学兵器が非常に怖い、だから情報開示してほしいと言ってるんですけれども、もう一つですね、先ほどちょっと言い漏らしたんですけれども、もう一つ怖いのは、この非常に低周波のものですから、確か 10Hz とかっていうのは数字が出てましたけれども、これがですね、電離層で反射したやつがある特定の地域に来ると、我々も脳がやられちゃうんですね。脳がと同じなんですね。だからね、この4つのね、今言った4つの非常に恐ろしいところがあるっていうことで、ロシア の国会があるんですけれども、ロシア の国会の国際委員会というのところでですね、調査をしまして、で国連に対して何とかしてくれとアピールしてるんですね。
いや、それは本当にどういうことをどんな目的でしてるのかっていうのをはっきりしてほしいですね。
だからオバマさんは核って言いましたけれども、核が広島長崎に投下されるまでは何もわからないわけですね。何をしているのか。で、軍事っていうのは秘密ですから。だからこのハープにしてもですね、機密が守られてるんでしょうけれども、オバマさんがせっかく 大統領になって、
そうです、ね、
核のない世界を言ってるんであれば、もう一つのですね、スーパー物理学兵器であるね、このハープについてもですね、きちんと情報開示してもらいたいですね。
で、まあ、そのオバマ大統領といいますと、アメリカと中国の戦略経済対話というのが、ワシントンで始まってまして、中国との新たな対話の枠組み重視する姿勢を示したんですね。で、オバマ大統領、米中両国間の関係が21世紀を形作る世界中のどの二国間関係よりも重要だというコメントを出してるんですね。
これ現職の大統領が言い切ったのは初めてでしょう。で、ヒラリー・クリントンさんが2年前にですね、雑誌の論文に出して非常に大きな反響を呼んだんですけれども、はい、日本に対して日米関係っていうのをことこそですね、世界で一番大事な二国間関係って日本政府がずっと言い続けてきたんですね。
もう飛び越えちゃいましたね、日本を。
外務省にコメント出してもらいたいですね。
どんなところでしょうか、本当にね。今朝のゲストジャーナリスト大沼泰司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。